もしもし。
はい。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はどのようなご相談ですか？
私の孫の長女が、児童相談所に入所して、
孫の長女。
で、来月、出てくるということなので、今後、親と、私たちがどう対応していけばよいのかわからないので、教えていただければと思って。
今、はい、あなた様はおいくつなんですか？
私は60歳です。
60。それで、娘さんは？
孫の娘ですよね。
孫のお母さんだね。
孫の母は、33歳です。
33歳。あなた様の子供さんでしょ？
息子の嫁ですね。
息子の嫁ね。息子さんはじゃあ何歳なんだ？
32歳です、
息子さん32歳、お嫁さんが33歳で、はい、そのご夫婦の長女さんってことですね。
そうです。
はおいくつなんですか？
今15歳。
15歳。
はい。
そう、そもそも論、その方は長女さんだから女の子ちゃんだけど、
はい、
なんで児童相談所に入るようになったんですか？
中学校の先生から連絡が来て、孫が中学1年の時に、男友達に、おなにをするところを撮ってほしいってことで、最初嫌がってたんですけど、撮ってしまって、撮影して送ってしまったんですよね。で、その後中学2年に入ってから、セックスをしてるところを無断で撮影して、たものを、SNS で拡散をしたらしくて。
拡散をしたのは誰？
相手の男の子です。
相手が拡散してしまって、
はい、学校の先生が知ることとなって、で親に連絡したってことの流れなんですけど、
そう。でも今その話聞くと、お孫ちゃんは被害者だよね。
携帯とか調べてみると、自分でも誘ってるところがあって、一概には
被害者ではないんだ。
被害者っていうよりも五分五分ではないかっていう話なんですよね。
そうなんだ。それで、
はい、
そこまでは分かったけど、そこから児童相談所児相に行っちゃうっていうのはなんで？
うちの、息子ですよね。
うん。
5発叩いて、で、嫁は、すごいショックで話をしなかったってことで、で、孫が学校行って、親は怖いし、家に帰りたくない、親にも殴られたし、ということで、先生に話をしたら、もうすぐ児童相談所に連れて行かれたので、その孫とは詳しい話はまだできてない状態なので。
今までも暴力があったとか、
そういうんじゃなくて？全くないです。議論、いろんなことで議論はしてたようですけど、そんなことはありません。
で、じゃあ今回のことで初めて、その、お孫ちゃんがやってたことっていうのが、ご両親にも発覚して、びっくりしたってことだったのかな？
もうショックで、そうです。
それはね、あなた様もおばあちゃまの立場でそうだろうなとは思いますけど、ちなみに、お孫ちゃんの兄弟はいらっしゃるの？
はい、次女の5歳。三女の3歳に長男1歳います。
奥さんが33歳で15、ずいぶん若い時に産んでるよね。
高校卒業してすぐって言ってました。その子は、連れ子、連れ子ですね。
奥さんの連れ子さんなんだね。
はい。
で、その下にいる3人は息子さんの子供なんだ。
そうです。
で、とにかく児相に行きました、児童相談所に行きました。はい、どれぐらい行ってました？
はい、まだ帰ってきてなくて、1ヶ月後に帰ってくる予定なんですけど、
どれぐらい行ってることになるんだろう？
2ヶ月です。
2ヶ月ね。
はい。
で、どう対応したらいいのかってことだけど、でもそもそも論を、おばあちゃまであるあなた様は別に住んでるからね。
はい、そうなんです。
どう対応するのか、まずご両親だろうけど、
両親もどういうふうに対応していいのか、本当悩んでいて、私たちも相談を受けても全くどう答えていいのかわからないので、こういうことも、誰にでも相談することもできないので、ってことで、相談させていただいたんですけど。
児童相談所って面会できると思うんだけど、面会してます？
嫁に聞くと、仕事してるので、面会はまだ一度もしてないそうです。
一度も行ってないの？
はい。
そうですか。でもいろんなご事情があるからな。
はい。
まあ、1ヶ月後か帰ってきたら、また同じ以前の暮らしをする予定ではいるってことですよね。
全く同じ生活だと、また同じことを繰り返すと思うので、
うん、
少し厳しく育てようということは。
厳しくなんだ。
例えば携帯を渡さないとか。
いやー、そうなん、いや、そうなんですね。いや、厳し、そうか。いや、なんでね、この子がこういうふうになっちゃったのかっていうことなんだよね、問題は。
そうなんですよね。
そうでしょ？だから、はい、そこに足りないものをあげないと変わらないじゃないですか。
うん、
そこに足りないのは厳しさじゃなかったんじゃないかと思うわけですよ。今の話だけだから私わかんないけどもね。それは相当に考えないといけないよね。まあ、それで困ってお電話してくれたんですもんね。わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。
はい、
今日お答えいただきますのは弁護士の野島理恵先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
もしもし。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あなたの息子さんのご家庭の問題のようなんですけれども、
はい、
まずあなたの旦那さん、息子さんのお父さんはご健在なんですか？
はい。
じゃあ、あなたは今、あなたとあなたの旦那様、息子さんのお父様と一緒に二人で住んでいらっしゃるのかな？
はい、そうです。
で、息子さんたちは、1,2,3,4,5,6人家族で住んでおられるんですね。
はい。
で、ご長女は、息子さんの奥さんの連れ子で、お父さんは息子さんではないってことなんですよね。
はい。
いつ再婚されたんだろう？
6年前ですね。
6年前。
はい。
そうすると、ご長女が、9歳の時。
そうですね。その前後です。
だからまあ、お母さんが結婚して新しいお父さんができたなってことは、まあ理解している頃ですよね、そうなるとね。はい、中学校1年生の時に男の子に自慰行為を撮影させた、はい、ということがあった。それは、中学校1年生の時、当時は分からなかったんですか？
はい、分かりませんでした。
で、中学校2年生の時に、性行為をしているところを撮影されて拡散したんだか、させたんだか、ってことなんですよね。
はい。
で、ご長女は今中学校3年生。
はい。
そしたら、この性行為を、撮影して、まあ、SNS で拡散したになんなりっていうのは、1年ぐらい前の話っていうことですか？
そうですね。
で、それが分かって、ご両親が学校に呼び出されたのはいつなんですか？
1ヶ月前です。1
ヶ月前ね。なるほどね。さっき、まあ、ご家庭の様子をね、伺った時に、今までもいろいろ議論はあったけれども、はい、暴力はなかったとおっしゃったじゃないですか。
はい。
その議論っていうのはどういう議論なんですか？
携帯を一日ずっと使用してるので、決められた時間にやりなさいということとか、うん、もう高校進学なので、
うん、
普通の高校にいてもらいたいんですけれど、うん、本人は勉強が嫌いなので、
うん、
通信を行きながら仕事をしたいということなんです。
本人はお勉強は好きじゃないんだ。
はい、本人も言ってました。はい。
何が好きなんだろう？
美容のことにとか、ダイエットのこととか、そういう話が多いでした。
通信をしながらお仕事したいって、どんな感じのお仕事したいんだろう？
本人は居酒屋とか、ガソリンスタンドでアルバイトをしたいって以前に言ってました。
なるほどね。
はい。
あなたは息子さんのご家族とはどれくらいの頻度で交流があられるんです？
月2回は夕食一緒にしてます。
それでね、息子さんとお母さんは出てきたらどういうふうにご長女に接しようかと思っていると、はいはい、まあもうちょっと厳しくした方がいいんじゃないかっていうこと。
出てきた時にこの反省文を書かせる。なぜそういうこと、本人はあまり話しないので、で、なんかこの反省文のようなものを書かせるってことは、息子は言ってました。
本人はあまり話さないって言ったでしょ？
はい。
やっぱそこですよね。親子間のコミュニケーションがうまくいってないんでしょうね。
あ、はい、
反省文を書かせても、うん、反省はしないと思いますよ。おばあちゃんとしてはなんで、お孫ちゃんがね、こんなことしちゃったんだと思います？
息子が結婚してすぐ兄弟が3人も増えて、うん、寂しかったんだと思うんですけど、
うん、
でも本当のところはちょっと 話さないでしたので、何を考えてるかわからない感じの孫でしたね。
このお孫ちゃんの本当のお父さんとは離婚されてるの、はい、それとも死別？
あの、離婚です。
それご長女が何歳の時に離婚されたんだろう？
1歳未満すぐって言ってました。
1歳の時にね。まさにあなたがさっきおっしゃった通りなんじゃないのかな。寂しいんじゃないのかな。
はあ、
だって1歳の時にお父さんいなくってお母さんと2人で、
はい、
で9歳の時に新しいお父さんが来た、
うん、はい、
と思ったら立て続けにどんどんね弟と妹ができて、はい、可愛いは可愛いんでしょうけどね、はい、今まで母一人子一人で来たのがね、
そうですね、はい、
で実際お母さんが今までご長女一人だけに向けていた注意が、
はい
はい、まあ、4分の1になったどころの話じゃないですよね多分ね。
甘えたい時に、うん、あの忙しいということで甘えさせてあげられなかったこともあったよねっていう話は聞いてます、うんうん、
まさに今あなた様がおっしゃった通りなんじゃないですかね、うん、まあ本来的にはね親御さんがお子さんをどう教育するかっていうのは親御さん、
うん、
息子さんと息子さんのお嫁さん本当のお母さんがよく話し合ってね、うん、決めることだとは思うけれども、
対応が分かれば嫁に伝えてみんなで協力していこうと思うんですけど、
お嫁さんがどう対応するかっていうのは誰かが教えたり言ったりすることじゃなくてね、
うん、
お嫁さんご自身が探していくしかないことだとは思うんですけれども、
はい、
とりあえずあなた様が今できることってで、はい、あなたご自身がおばあちゃんとしてお孫さんにどう接するかじゃないですか、
はい、
おばあちゃんって甘えられる存在ですよね、
はい、
自分のことを可愛がってくれる存在で、
はい、
親に叱られてもおばあちゃんにところに泣きに行けるような存在、
はい、
少なくともおばあちゃんはあなたのことを心配してるし大事に思ってるし、いつでも甘えても大丈夫なんだよっていうことを態度で示していく、あなたにできることはね、それは息子さんや息子さんの奥さんがどうするかっていうのは、これはもうこの二人が考えるしかないですよね。
そうですか、
うん、だけど寂しいと思いますよ。だって自走に来て面会に来てくれないって、それは寂しいですよ。それはね寂しいと思う。なんかご心配ならおばあちゃんでもいいから児相にね、
はい、
足運んで担当の方に会ってお話聞いてみたらいかがです。
はい、
うん、
はい、先生のおっしゃる通り、足りないものを埋めてあげないと解決の方向には向かないですよね。決して反省文だったり厳しくするっていうことが彼女の何かを埋めるとはちょっと思えないですもんね、今のお話ですとね。
うん、うん、
そうですね。そう、はい、で話さない子なんですよじゃなくて、話せない子にしちゃってるんですよ周りが。
あ、
話したって仕方がないなって、話しても聞いてくんねえんだと思ったら話さなくなるんですよ。だからそっから、だからやっぱり耳を傾けるとか、はい、会いに行くとか、手をかけるってところかなって、やっぱり今のねお話聞いてるだけだけどね、そんな風に思いました。ぜひぜひ手間暇ちょっとかけていただいて。
わかりました、はい、ありがとうございました、はい、失礼します。